栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も報徳会宇都宮病院内科知野正夫先生にお話を伺っていきます。先生、今週もよろしくお願いします。
報徳会宇都宮病院総合内科専門医の知野です。よろしくお願いします。
今週は胃ろうについてのお話です。胃ろうとはどんな手術なんでしょうか？
はい、胃ろうとは胃カメラを使って胃カメラの先についている光を狙ってお腹の皮膚からその光に向かって針を刺します。そしてその穴をだんだん大きくしていって管を留置します。その管から栄養を流し込みます、
はい。お腹の中に穴を開けてそこからこう管を通して、まあ、食べ物のような栄養を入れていくというそういうことですよね。
はい、お腹の皮膚の方から栄養を入れます。
どんな方が胃ろうの手術の対象になるんでしょうか？
まあ、いろいろな理由で口から栄養が取れない方、例えばご高齢で嚥下機能が十分でない方、あるいは脳血管、脳梗塞、脳出血を繰り返していて鼻から胃に管を入れて栄養を取っている人でその管を自分で抜いてしまう方、こういう方を対象としています。
先生、胃ろうのメリットやデメリットについて教えていただけますか？
誤嚥性肺炎が減り栄養も良くなりますから寿命は伸びます。
なるほど、寿命は伸びるけどということですよね。なるほど。この胃ろうの費用面についてはいかがでしょうか？
胃ろうの手術は手術診療報酬は10万円から6万円に減額されました。この額の自己負担分をお払いになることになります。これ以外はかかりません。
手術の費用ということですね。
はい、はい、
胃ろうを選択するかどうかの判断、いろいろ悩ましいところだと思いますが、どんなことが先生重要だとお考えでしょうか？
はい、胃ろうを作れば寿命は伸びるのですが、例えば寝たきり状態は改善されません。本人がどんな終末期を迎えたいか、精神状態が健全な時に家族や医療者に事前に意思表示する事前指示書があります。人生の最終段階における医療について家族と話し合いをしたことがある割合は一般国民で 42% もあるとされていますが、実際に事前指示書を作成している人は 3% にとどまっています。我々医療者としては指示書、文書になっていないとこの重要なことを決定することができないのです。
なるほど。私自身も両親とそういったことを話したことがないですし、自分でもそういったことは家族に伝えたことがないので、改めてやっぱり元気な時にですよね。もう60歳ぐらいになってからなったら、もうみんなで家族でちょっと話した方がいいかもしれませんね。
そうですね。
はい、わかりました。今週も報徳会宇都宮病院内科知野正夫先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。